tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya machapamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
弥陀寺建御戒苦土利斎薬舎利子式不離苦不離式式即是空即即即式創業式薬部如是舎利子諸法祖父諸不滅主上と皆共に仏道を上善ことを
佐賀のそれ朝カルのあれ本当じゃちょっとよくてこれ最後のあそうそうそうあこれありがとう
はい、はい、ですねこれちょっとポッドキャスト用にお話しすると、今ね私らは、鎌倉の木造の家の、3階のモンドホールでところに来ています。今あの5日間のね、木造リトリートが開かれていて今ちょうど中日でね、火曜日までやっています。ただね日本で、法話をするのはあの11月以来なのでちょっと3週間ぐらい、空いちゃってたんですけどもあの、もちろんねその間、インドのディアパークでっていうところとあと、プーネのね近くのコンダンプールっていうところで、リトリートを2つやってきたんですけれどもですね、はい、でだから今日はねあのそのリトリートの報告って言ってもまあどんなとこ行きましたとかどんな食べ物食べましたとかそんなあんまり意味ないのであのその時何をねあの、発見したかっていうようなことそれはまあ日本の皆さんにとっても一番もちろん大事なことなので、それについてお話ししながらね話を進めていきたいなと思います。ですねね最初にねちょっと告知だけしておくと今月はですね来週が目黒さんですね目黒不動尊でやります18日の日曜日ですね瞑想とヨガとあの両方いっぺんにありますので、12時半ぐらいまでに目黒不動の、書院に集まってください。弁当食べたい人はちょっと早めに来てお弁当食べることもできますけどもね大体6時ぐらいまで、私と板橋玲さんとでやりますのでね、そしてもちろん副住職の竹内さんが加わるってね感じで、やります。で来年以降もねあの基本的にあの奇数月が、ヨーガ土曜日のヨーガ土曜日の午後のヨーガ、偶数月が、日曜日の瞑想とヨーガと両方ってねいう流れでやります。今竹内さんと話し合いながら、あの多分今年来年前半ぐらいの、ね、日程はすぐ発表できるんじゃないかなと思ってます、ね。それが一つですね。それからあのその後ですねその週末その後の週末に、24日ですねまさにクリスマスイブですけれども、一緒さんと永井仁先生とねあの3人の仏教三点ゼロ定談ですね仏教三点ゼロを哲学するの定談が、あります。もちろん過去3回のがねあのこの間本としてまとまって、仏教三点ゼロを哲学するっていうね春秋社さんから刊行されていますけれどもやっぱりちょっと続編っていうのをなんか皆さん期待されてるみたいで、で当然あの、定談はねあの定談に参加した人には、まあ、あの分かっても参加しなかった人に一体何やってたのってねあの音声ファイルも別にあの、公開してないのでね、全然分からなかったけれども、まあ、本としてちゃんと出たの であれはなんか見てきたようにかなり忠実に3回の定談を再現しています。で言っても、まあ、もちろん文字通りじゃなくてあの発言の内容はもちろん徹底的にあの修正っていうか構成し直してますけどね私も石尾さんも永井先生もねあのより分かりやすく形でねだから発言の趣旨を変えるとかそういうことは一切してないし発言の順番を変えるとかも一切してないので本当にあの通りのいうふうに実際流れました、なので、それを読んだ上での反応というのはもちろんたくさん出てきていて、私のところにも 衣装さんや永井さんのところにも来てると思いますけども、それを踏まえた上でね、あの24日お話ししたいと思います。まあ、その前にね、あの3人であの会って、まあ、ちょうどこのリトリートの直後にね会って、あの打ち合わせをしてから臨みます、ね、ただ残念ながらもうちょっともう満席なんでね、今から申し込むのことはちょっと不可能ですけども、またあの報告します。それ多分ね、あのどんな形になるにしろ活字という形で、ね、報告ができるんではないかなと思ってます、ね。それと、ですね、で、24日がそうで、25日は普通に法案での、 あの今年最後の日曜座禅会します。で次がもう正月なので、まあさすがにその週末は休みますけども、あのその後、第2週目ぐらいからね始めたいなと思います、ね。全然、あのインド帰ってから全然あの一般のサイトとか全然いじってないので、来年の予定何も出てないと思いますけども、あの近々発表していきますので、ね。あ、そうか。それとね、あの来年一つ重要なことがあって、同じく朝日カルチャーなんですけれども、1月の14日ですね、1月の14日、に、土曜日ですけれども、あの熊野博明先生とですね、マインドフルネスを一番引っ張っている方ですね、方と私との公開対談があって、それがマインドフルネスと青空をめぐってっていうねタイトルで、熊野先生も青空って言葉を実際使われていて、あの青空を感じる練習とかね、いろんな言い方をされていますね。で、でまあ私はもちろん青空がキャッチフレーズですけども、でその時に熊野さんが使われる青空の意味と、私が使っているリミットがどのぐらい同じで どこで微妙にずれちゃうのか、あるいは完全に一致するのか、あるいは熊野先生としては今ははっきりとは言ってないけれども、最終的には私と同じようなことを目指しているのか、そのあたりですね、非常に微妙になってきますので、これは単に何ていうかな、熊野さんの公式発言だけを聞いててもね、わからないし、ましてやテレビの発言とかだとね、あのテレビの発言でもってあの判断するのはちょっといくらなんでも無茶すぎるので、あのテレビでの発言はかなりいろんな規制がかかるので、あの非常に慎重に発言されてるはずですから。でも実際のところどうなのかね、あの私一度もね熊野先生とはあの直にお会いしたことないので、まあ、実際にお会いして上で話を詰めていきたいなと思います、ね。どう転ぶかは全然分かんないですけどもねあの非常に熊さんは人格者の、ね、紳士なので、いろんな、まあ、実りある対談ができるんではないかなと思います、ね。これまだ、ね、満席になってないので、あのでも多分なると思うので、あの早めに申し込んでください。1月14日の土曜日ですね、6時から一応8時半だけども、多分延長戦があるから実質3時間ぐらいの討議になるかなと思います、ね。だから24日から3週間後の土曜日になりますね。24日も土曜日ですから、ね。はい。だからこの2つのね、あの両方とも新宿の朝軽ですけれども、あの非常に重要な話だと思いますので、あのぜひぜひねおいでくださいですか。はい。でそれでね、インドなんですけれども、今回も、一緒にインドに行かれた方が今2人ほどかね、ここ来てあの参加してくれて、であの感想とかもね述べてくださったんだけども、一つはね、あの当然、インドだと今 完全にあのインターナショナルな、ね、状況になって、英語によるあのダルマトークになるわけですね。で、で参加者っていうのがあの今までね、私があのリトリートやったのがディアパークっていうところで、ディアパークっていうのはビール村っていうののところにあって、まああの州でいうとヒマチャルプラデシュ州っていうんですけれども、デリーから、北西ですね、ですね、あのもうパンジャブに近くて、もうちょっと行ったらパキスタンっていうねところですけども、あのヒマラヤの麓で、なので、ダライラマ法王が住んでらっしゃる、ダラムサラから車で2時間ぐらいの場所なんですよ。でご存知のようにね、あの今ダラムサラには、仏教をね学ぼうっていう西洋人がもう押しかけていて、まあ、いろんな学校とかいろんな施設があるのでね、いるんですけども、その流れの人がねビール村までやってきて、私のリトリートに参加するっていうのが今までの主なパターンだったんですけど、去年ぐらいからちょっと変わってきて、インド人ですね、それも、英語で教育を受けたインド人ですね、インドっていうのはもちろんあの、インドの言葉で教育を受ける学校と、それから、英語イングリッシュミディアムっていうね英語で、教育を受けるね、あの2つになって、 でもちろん英語ので教育を受ける方がちょっとレベルもちろん高いんですけれども、あのそれを受けた、人たちですね。ですからデリーとかあとムンバイプーネあたり の、 あの、教育を受けたインド人たちですね、まあ、普通にインターナショナルな会社で働いて、ね、あの世界も飛び回っているっていうね、そういうインド人たちが、今瞑想に興味を持ち始めているっていうね、そういう現状があるんですよ。ね、で、それと、まあ、インドの仏教運動っていうのはいくつかに分かれていて、まあ、一つはアンベルト・カールさんの流れとかね、あとは釈迦族の流れとか、あの、まあ、どちらも私も多少は縁はあるんですけども。あのでも一番あの縁があるのがそういう英語で教育を受けた、まあ、デリーやムンバイあたりにいるインド人たちですね、だからほとんど心の在り方は西洋人みたいなもので、だから私らとはもう英語でバンバンあの意思疎通が完璧にできるっていうね、あの村のインド人とはねちょっと やっぱりあのヒンディー語とかあの言葉がちょっと私はもちろん分かんないので、あのちょっと、村のインド人との意思疎通っていうのはちょっと難しいんですけれども、あのその代わりそういう人たちとはねあの 100% ほぼ意思疎通ができて、でそういう人たちがあの、今仏教もその勉強もそうなんだけども瞑想っていう形の仏教に非常に強い興味を持ち始めている。で実際にあの今回も、日本から、ね、10人ぐらい来てくださって、でそれとあと西洋人が5、6人だったんだけど、あと30人ぐらいがね本当インド人の参加者っていう形で、あのディアパークのブタホールっていう会場が膨れ上がったんですけども、だからちょっとねその、インドの仏教を学ぼう、仏教の瞑想をしようっていう運動はようやくなんていうかなあの、路線軌道に乗ったかなっていうね感じがします、ね、でこのままいけばあの非常に豊かなものがここから生まれてくるだろうなっていうのはもう間違いないですね。はい、で、でまあ、その人たちと話していて、今半分西洋人って言ったんですけれども、でも残り半分はインド人なんですよね。残り半分はインド人で、それも強烈なインド人で、で、なんていうかなあの 魂の部分でね、インド人 でそれがどういうところに現れるかっていうと、まあ、例えばムンバイから来たねセラピストの人がいたんだけども、女性ですね。で彼女ともずっと話をしてて、今の、インドにおけるセラピーの現状とか、話をしていて、で、彼女によると今本当に、インドのセラピーの事情というのは本当に逆立ちしていて、まあセラピーというのはどこでも一応西洋が基準になっていて、西洋の、近代的な心理学ですね、臨床心理学を日本でも学んで、インドでも学んで、で、でそれを、日本の患者さん、インドの患者さんに当てはめていくっていうのが基本で、でしかもさらにちょっと物事を複雑にしているのは、その西洋のセラピーが最近は、東洋のね、アジアの仏教の伝統から、学んで、それを セラピーの中に入れている、まあ、それがもちろんマインドフルネスですけれども、そのマインドフルネスを、西洋がアジアから持ってきて、それを西洋でのセラピーの中に入れて、でそれをまた日本人が学ぶ、インド人が学ぶっていうことをしているっていう、まあ、そういうちょっと逆立ちした現象が今起こっているわけですね。で日本、我々日本しか知らなくて、まあ、それなんかちょっと変だよねと、まあ、まあみんな思ってるんでしょうけども、でインドの人と話してると、まあ、全く同じ状況なんでね、やっぱりこれおかしいでしょうってね、いう結論に私と彼女とはなったんだけど、でセラピストの実感としてはやっぱりそのままじゃ聞かないっていうことですね。要するにインドの人の苦しみを本当に、癒すことがなかなか難しい、ね、でそれなぜって言ったら、それはインド人はインド人で、西洋人とはやっぱ違って、でその上に西洋の心理学をそのまま当てはめてもなかなか難しいし、でましてや西洋の心理学はインドや日本からのものを取り入れたものをまた、それをインド人や日本人がやるっていうのは、これもちょっとやっぱ逆立ちしているわけで、本当だったらもっとダイレクトにね、インドのセラピストがもっとダイレクトに自分たちのスピリチュアルな伝統の中からわっと何かを持ってくる。日本のセラピストたちがアメリカ経由ではなくて、ジョン・カバット・ジンさん経由ではなくて、ね、ダイレクトに日本のものから持ってこなきゃいけないんじゃないかって、私はその通りだと思うんですよね。本当にその通りだと思って、なんでみんなジョン・カバット・ジンさんにそんなに遠慮するのと実は思ってるんですけどね。まあそれはジョン・カバット・ジンさん権威だからなんですよね。ジョン・カバット・ジンさん のセラピーってなったら、日本やなんかでやりやすいわけなんですよね。だからジョン・カバット・ジンさんどこから勉強してるかっていうと、人のお師匠さんはソン・サン・スニムっていうね、韓国人の禅僧だし、ね、まあ、そういうふうになってるんですよ、ね、だったらば我々はジョン・カバット・ジンさん経由ではなくて、もっとダイレクトに日本の禅の伝統からとか、インドのスピリチュアルの伝統の中から持ってきて、それをインド独自のセラピー、日本独自のセラピーにした方がはるかに日本人のために、インド人のために効くんじゃないのっていうね、そういう話なんですよ、ね、でそれはその通り ね、でそうなんだけど、もう一つね、そのインド人たちと話していて、思ったことがあって、ね、今言ったように、今私が相手にしているのは半分西洋人だけども、残り半分は強烈にインド人の人たちですね。単に英語が 非常にインドなまりっていうじゃなくて魂の部分がインド人っていうね人たちなんですよ。で、まあ、今はねあのインドっていうのは ある意味あのモディ首相の下でヨーガとかね仏教というのが非常に復興しているっていう部分もあってちょっとそれが行き過ぎたナショナリズムになりかけてもうなくはないっていう部分があるんですけれども彼らと話していてやっぱり強烈にインド人だなって思ったのは、私が今、このインド行く前にね日本の人たちを相手に話していたことを、インド人に話したときに非常に反応がいいっていうことを、まあ、私は感じたんですよ、ね、で、でそれがどういうことかっていうとですねこの辺りはねきちんと整理してお話ししたいと思います。今日は珍しく黒板があるんですよね。ちょっと新井さんちょっとここまで持ってきてくれる？音はこれで拾えるはずですから。まあ相も変わらず 2.0 と 3.0 の話なんだけど、インド人と話していて一番はっきりするのは何ていうかな昨日ねミロさんが言ってたけども私らが今やっているのは何か瞑想によってある段階に到達したとかしないとかっていう話ではないんですよ。でそれで 2.0 と 3.0 の違いっていうことで何かみんなあやふやなことを言うんですけれども、今ね、そこら辺が全部はっきりしてきたかなっていう気がします。で、すでにねインド行く前に私かなり突っ込んだことを言ってたと思います。新しき人とかね、いろんなことを言ってでそしてそれをインドに持ってって彼らにぶつけてで、古田さんとか理恵さんも言ってたけどちょっと英語だとね私は英語話してると人格変わるんですよ人格変わって日本語でもかなりちょっと私きついこと言ってると思うけども英語だとちょっとさらにきつくなっちゃってまあ、とにかく英語だと「イエス」とか「ノー」とか言ってね「I don't think so」とかねいきなり始めちゃうので、かなり、日本語で言わなかったことを英語でかなり言ったかなっていう気がします、ね、いつもは、リアパークへ行く直前に日本語で喋っていたことリアパークへ行く直前までその1年かけてね日本語で話してきたことを英語に直してリアパークのでインターナショナルな聴衆に向かって英語で話すっていうのがパターンなんですけども まあそうなんだけども、そう話していると日本語で言わなかったことまで、つい言ってしまうっていうね、いうことで、何をね言ったかっていうと、やっぱりこっちがねアイデンティティっていう問題なんですよ。アイデンティティっていうね、アイデンティティっていうね、でこれがもちろんニューがつくわけね、ニューがね。でこのね、新しいアイデンティティっていうものを発見したのが2.0 から 3.0 へジャンプした時に起こったっていうこと でそれ以外のことはそんなに重要ではないんですよ。でこっちがオールドですよ、オールドアイデンティティね。で、で例えばじゃあ例えばね 2.0 っていうのはそもそも一体何なのっていうことで、お話しして散々してきたけども、まとめるとこういうことなのね。今ね我々は、むさぼりとか怒りとかいろんなものによって苦しんでいる、ね、そして、それが苦しみのもとだから、それをなんとか乗り越えていこうよねっていうことで、まあ、仏教というのが始まる。だけどもその苦し、そのむさぼりとかなんかを、別に取り除く必要もないんじゃないっていうもちろん考え方も当然あるわけですよ。で世間というのは まさにそうで、世間の中ではむさぼる、ね、何かを欲するとか怒るとかっていうのは、一つ生きるエネルギーとして、認めているわけですよ、ね、だからもっとお金を儲けたいとか、もっといいポジション欲しいとか、もっと女性にモテたい、男性にモテたいとかね、そういうものをエネルギー源として世の中は動いている。だから必ずしもその欲望とか何とかを否定しているわけではないわけね。まあそれ行き過ぎたら否定だけども、欲望そのものをいきなり否定ってことは普通ないわけです。それどころもっと強い希望欲望を持てよっていうふうに、まあ大体世の中っていうのは流れているわけですね。でそれに対して仏教っていうのはあんまりそういう考え方しないで、その欲望とか怒りっていうものを、なんていうかな、それそのものが苦しみでしょう。でそれをじゃあどうやって乗り越えるのっていう、いう話ですね。でその時に何ていうかな、単に例えば怒りっていうものを、見つめていると怒りを乗り越えられるとかね、そういう雑な話はいくら 2.0 でもしないわけなんですよ、ね、でどういうふうにするかっていうと、まあ、ここに人がいて、ここになんか対象があってね、ここが人がいて、でここに強烈な何か魅力的なものとか、ね、あるいは逆の嫌なものとかがあって、ね、でその時に、仏教 2.0 的な瞑想は何をするかっていうと、この、欲望の対象を徹底的に分析する。それからこの自分自身の心ですねも徹底的に見ていくですね。でそれをどういうふうに見ていくか、ね、で私らはこれがなんかここになんか実体ある魅力的なものがあって、そして自分の中にも、それを何とかしてほしいっていう、欲望の心があるわけですね。だけどもそれをよく見るとそんなに実体があるものがあるのかっていう ふうに見るわけですね。で例えばこれもずっとさ言ってるけども、iPhone ってまあ非常に魅力的なものがあって、ねまあ、日本は日本人は iPhone みんな持ってるからあれだけど、 iPhone でまあ結構インドなんか行ったらやっぱり非常に高くて手に入らなくて魅力的で下手すれば盗まれちゃうものとしてあるわけですよ、ね、でだけども iPhone って本当にあるのってねね、いう分析の仕方して iPhone ってどこにあるのかなって言ってね、こうやってバラバラにしていくんですよ、バラバラにね、してでそうするとどうなるかっていうと iPhone どうなります、部品の山になりますよね、ネジとかなんとかねやって、でどこに iPhone があるのって言ってないんですよね。そしてこのネジの山は魅力的かって全然魅力的じゃないじゃないですか。ネジの一山もあったってどうしようもないですよね、歯車の人とかね。だから、これが、実に、細かいものになって、そのバラバラになったそこにはもう iPhone という魅力的なものなんて何もないんだですね。じゃあこの私の心は一体どうなってんの、ね、私の心っていうものも欲望っていうものもよく見ていくと、その欲望っていうものが何かあるわけじゃなくて、それもバラバラにバラバラにバラにばらけてきて、で、その、全く部品に分かれるようになってしまう。でそしてそれが、そんな全ての実体がないものとして、こういうものが存在しているですね、だからこの何ていうかな、世界っていうのはいかにも魅力的な実体的なものを、それを欲しがる私っていう実体的なものによってできていたように見えるんだけども、それを分解してみると全部ばらけてしまって、そしてそれは、3つの言葉にまとまって、それは3つはもちろんアニチャ・ドゥッカ・アナタですね、無常空無我、無常空無我、無常空無我ってね。で 2.0 の瞑想では、それを、マントラじゃないんですけども、アニチャ・ドゥッカ・アナタ、アニチャ・ドゥッカ・アナタ、アニチャ・ドゥッカ・アナタっていうふうに見ていく、無常苦無我、無常苦無我、無常苦無我って見ていく、あれ一体何をやってたのってことなんですよ。で結局あれは何をやってたかっていうと、この魅力的なものがあって、それを欲しがる私がいて、でそれを分析していくとバラバラバラバラバラバラバラバラ、部品に分かれてしまう、あ、iPhone という魅力的なものが全部部品の山になっていくね。で私の心っていうものもまるで部品の iPhone が部品の山になるように部品の山になっていく、そういうイメージなんですよ、ね、でそうするとこの私っていうものっていうのは本当実体としてあるのとかね、この魅力、欲望の対象である対象物っていうのが実体的にあるのっていうと、どうもないよねってなるでしょ、ね、でそういうふうにしてこの、私っていうものが、なんていうかな、私と私の欲望の対象でできた世界っていうものがばらけていって、そして、そうなってくると私とは何かっていうところが、変わってきている、ね、そしてそれを、2.0 では16の段階に分けます、ね、そういうふうにしてヴィパッサナニャーナですね、ヴィパッサナの知恵っていうものが、16の段階にわたって、階段を上るように、上がっていく。でそれはなぜ何をしてるのっていうと、この私っていうの実体もあるものがあって、魅力的な何かがあって、そういうふうにして世界はできてると思っていたんだけども、それをよく分析していくと、 そういうふうにバラバラになった世界が現れてくる、そういう話なんですよね。だから世界はなんか実体があるようなものだったんだけども、こうやって見るとこの、 あの対象もこの私も、みんな、バラバラになっていってしまうね。そういうことをやるんですよ。あの、これはもう一番阿弥陀マにのっとって強烈にやるのはもちろんパオメソッドなんだけども、パオメソッドであれ一体何やってるかっていうと、要するにまあサマタとヴィパッサナが分かれて、でサマタで、まあ集中力をずっと養って、ね、第八禅定が入るまでやって、そうすると集中力、高まりますから。でそれその後、ヴィパッサナやるんだけど、ヴィパッサナって一体具体的に何やるのって言ったら、ルーパとチッタの分析ですね。ルーパこの私のこの体、チッタこの私の心ね、それをまさにこうやってバラバラバラバラバラにバラしていく。そうするとなんか私の心ってものあると思ってたんだけども、なんかバラバラになっていってしまう、ね、っていうような、ことをやって、でそして最後はパチッチャサンパダっていう、このじゃあそのバラバラになったもの同士がどういうふうにしてつながってるのっていうことで、もちろん縁起ですね。あのその縁起というのはそのバラバラになったもの同士の関係、因果関係ですね、があって、そういうふうにして世界っていうものはできているんだね、なんですよ。でそうするとこういうふうに、このバラ、あの私もバラバラ、私もバラバラ、対象もバラバラねになって、でまあ本当に全部がバラバラの世界になって、でそしてそれを、これを、こういうまあ本当にバラバラのバラバラの世界ね、そしてこの一つ一つが生じて滅して、生じて滅して、生じて滅しているね、だからそこにはもう何もあの欲望の対象になるものもないよね。この欲しいっていうあの、むさぼりとかなんとかっていうものも実体がないよね、ってなって、で最終的にはこういうバラバラの世界まで行って、そしてこの一つ一つがアニチャドゥッカアナタ、アニチャドゥッカアナタ、アニチャドゥッカアナタ、アニチャドゥッカアナタとヴィパッサナするっていうのがパオメソッドの全てなんですよ、ね、単純でしょ単純で、ね、それで、やっていくと、じゃあ最後にどうなるかっていうとこれが全部あのこのバラバラの点々だったものがね、今までガチッとしたものがあったでしょ、わかります？いい？今までガチッとしたものがあったんですよ、これがね、こういうふうに。でこれが分析していくと、こういうバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラになっちゃったね。そしてそのさらにバラバラになったものをアニチャドゥッカアナタ、アニチャドゥッカアナタってなってると、はい、真っ白になっちゃったっていうねっていうことを目指すわけ。これが 2.0 の瞑想の全てです。10分で解説できちゃう、本当に。いやこれをただ もっと詳しく言うか言わないかだけの話ですよね。もちろんこれはチッタっていうものはいくつのがあって、それがこうなってバーってなってるねって言い始めたら、それはもういくらでも何十時間の講義になるけども、でも最終的に狙ってるのは、最終的にはね、まあ、今言ったようにこの、まあ、ここまでがヴィパッサナなんですよ、ね、こうやってバラバラにするまで、ね、それがチッタのパッサナ、ね、チッタをバラバラにする、ルーパーをバラバラにする、そしてバラバラにした同士がどう関係しているのかっていうパチッチャサンパダっていう演技を見ていく。そしてそのバラバラになった動詞が演技になってて、演技としてこうなってて、それがでも全部アニチャドゥッカアナタだよね、アニチャドゥッカアナタだよね、アニチャドゥッカアナタだよねって見ていくと、どうなるかというと、はい、真っ白になりますね。これがニッパーナですね。これだけなんですよ。いやこんな単純なこと言ってんの、いや言ってるんですよ本当に。いやこれをただ今めちゃくちゃ短くしてるけど、これをただ部分部分もっと詳しくやってる、 やるだけでね、やるだけでも何十時間で講義になるけども、目指すところは、ここなんです。だからこの 2.0 の話の 分かりにくさっていうのは最後を言わないからなんですよ。最後を言わないからアニッチャ・ドゥッカ、あなたってヴィパッサナしなさいよで終わっちゃってるから、まあそれはそうなんだけど、それで一体何を目指すのよっていうのがはっきりしないから、何を目指すのか、これ真っ白になるのを目指してるんですよ。でこれ真っ白になることが起こるのね。でそしてこれがまあ、もちろんニッパーナで、ね、でそうなんだけど、でただ問題は 2.0 の先生たちは、あニッパーナになってよかったよねってそれで終わっちゃうのでで、ここはもう最高の幸せでしょとかね、ここにはもう苦し、ね、皆さんも苦しみないよとかね、ねなって、じゃあ皆さんがついにここまで来たら、あと何人いるかというと、もっと長くここにいなさいって言うんですよ。そしてもっと長くいて、これが身につくように、皆さんがたったの5分しかここにいられなかったら、もっと頑張って1時間いられるようにしなさい、2時間いられるようにしなさいってするわけね。でそこで終わりです。 2.0 の瞑想の本はそれ以上書いていないです。どんな本でも、最近分厚い本出ましたけどね。だからこうなったら、まあでもこれなんとなく良さそうじゃないですか。だってここで、ね、欲しいって言って手に入らなくて、嫌だって言っても逃げられなくて、でもうここで散々みんなね、皆さんがいろんなものに囲まれて生きてね、欲しいって言ったり嫌だって言ったりね、ジェラシーを感じたりね、それで苦しみの世界を生きてたんだから、だからそれがようやく消えたわけね。これ何もないじゃないね、何もないじゃない、ね、だからようやく苦しみから抜けられたっていうね、そういう話なんですよ。いやでも皆さんの心にまだね微妙な何かがあるから、だからもっとこの表面的なね、なんか性欲だとかね、名誉欲とかいうのは消えたけど、あるいは怒りっていうのは消えたけど、なんか自分に対する非常にプライドですねとか、まあ、非常に微妙なものがなかなか消えなくて、でその微妙なとこまで消していくのに時間がかかって、だからまあこの真っ白になるのを経験した人はもちろんヨルカっていう人ですね。でそれからその後この真っ白になったのをもっと深く深く経験することによって、この自分の中の心の汚れが全部きれいになる、なることによって、もう輪廻がどのぐらい続くかっていうのが決まってくる。そして本当にそこのそこのそこまで、きれいになったらもう生まれることはない、それがアラハンタっていう、そういう話なんですよね。私そういうこういう話あんまりしないんだけど、いや私できるんですよこういう話はちゃんと私も正式なテラバードビグだった人間なんでね、でそうなんだけども、じゃあこの人たちは一体何を目指してるの、まあ、確かにもう苦しみないよね、もう欲望も怒りも何もないじゃないですかね。そして、最終的に本当に、何にもない世界、ね、だから、怒りを見つめることで、怒りを乗り越えるっていうのは、まあ、要するに怒りっていうものをバラバラにすることでそこには何にもないよねっていうようなことを見ていこうよ、そういう話なんですよ、ね、結局のところ。でそれをその自分の心とか、欲望の対象物とかを、どれほど徹底的に見ることができるか、でそれにはやっぱり強烈な集中力が必要だから、まずサマタ瞑想をやって、その集中力を養って、その力によって見ていく。この話になるとパオクセアドンみたいな人はね、パリ語のあれなんだ、サマディスッタとかいうのかな、 あのがあってわわわってあのまたいつも暗唱するんですけど、あの人たちはね、あの人は本当にパーリ語がスラッと出てきて、あのでまあ要するにビクたちを集中力を養いなさい、ね、で集中力を養うと世界の如実が見えてくるんだよって、まあ、ブッダが言われたってことを、まあ、あの人たちはよく引用するんですけども、まあ、そういうことなんですよ、ね、でじゃ あの問題はね、でこの、こういう話だったらばアイデンティティっていうものは出てこないわけね、わかります？要するに、こういう話だったらばアイデンティティはたった一つでいいんですよ。そしてそのアイデンティティが、アイデンティティがあると思っていたものが、それがだんだんだんだんばらけて、ああないよねっていう話になって、このない、何か本当にあると思ってたんだけども実はなかったっていう話になって、でそして苦しみの世界っていうのはあると思ってたからこれだけ苦しかったんでね、だけどないとなったらもう全てがないよねっていう話になって、だから、ここでは、どういう話ことになるかっていうと、たった一つのアイデンティティがあって、そしてそのアイデンティティはあると思ってたんだけども、よく見ていくとそのアイデンティティがなくなってしまった。だからあのもう作画さんが存在しない以上もう苦しみは存在しないっていうね、そういう話になっていくんですよ。わかりますよ、ね、でそれで、それでも作画さんの心の底にまだちょっとなんかあるから、まだそのために生まれ変わっちゃうからね、だからそのそこにほんのちょっとあるものをもう徹底的にきれいにしていこうよ ね, ね、でそしたらもう作画さんは二度と生まれ変わってこない、だからもう生まれ変わってこない以上、生まれ変わって何かがあって何かがあって、それを貪ったり怒ったりするから苦しみが始まったんだけども、もうそれがないからもう苦しみないじゃないですか、そういう世界なんですよ、ね、ですか、そしたらここには大乗仏教の入る余地はゼロですね、ゼロですね、阿弥陀仏は全、阿弥陀仏が入る余地はゼロですね、シカンタザもゼロですね、うん、シカンタザなんて意味ないじゃないですか、ね、それよりかこれを一生懸命あの分析して、ビパッサ、アビダンマ勉強してビパッサナして、そしてこのなんか実体があるものがばらけて何もなくなって、対象物も私もなくなって、で、ゼロになっていく、だから要するに、ゼロポイントを目指すっていうのはその通りです、本当に、ね、そしてゼロポイントが救いの場所であるっていうのはその通りだ、まあ、彼らによるとですよ、私は違うんだけどもねそういう話なんですよ、ね、単純明快じゃないですか、ね、だからそれがなかなか難しいよねっていう話ももちろんあるんですけれども、だけど、ところがね、もちろん当然私がこの立場を取らないと思うあのご存知のように、でなぜ私がこの立場を取らないのか、あるいはあの今言ったようにここには生阿弥陀仏が入る余地はゼロなんですよ、シカンタさんが入る余地もゼロで、意味ないじゃないですか、ね、わけね、だからここでは色即是空はその通りですよね、色っていうのはまあ形あるものね、それがない、だから色即是空で終わり、こんなの取ったりじゃないですまあいいですけど死に残るか、ね、色即是空で終わる、なんで色っていう形でしょ、形ある世界でお母さん苦しんできたんだから、その形ある世界がゼロになったんだから、そしたらお母さんはもう苦しみから解放されるよ ね, ねっていうこのゼロを目指すっていうことなんですよ、で非常に単純明快で、だから もうこの方法が与えられているんだから、あのつまりばらけていくね、ヴィパッサナする方だから、一生懸命この方法をやればあの苦からあの逃れられる。でこれが仏教の本質だよ。でこれだけが仏教の本質で、ブッダがこの方法を与えてくれたんだから、これを一生懸命やるのが仏教徒じゃないのって話なんですよ。だから大乗仏教とかなんかあれは全然関係ない話でしょっていうのは、まあ、まさにその通りなんですよ。でもねじゃあ何で大乗仏教なんてあるわけっていう話になってくるじゃないですか、ね、さあここのどこに大乗仏教が入るかなっていうことねここにはありえないのね。ありえないですよ。で、じゃあどこに入るかって言ったら、まあもちろんここですね。こういうとんでもない話が出てくるわけ ね。でどういうことかっていうと、こうやって今あのね、今もう一回言うと、こうやってあのなんか実体あるものがとうとうこういうつぶつぶになっちゃって、対象も私の心もね、そしてそのつぶつぶが生じて見せて生じて見せて生じて見せて生じて見せて生じて見せて、アニチャとかアニチャとかアニチャとかアニチャとかアニチャとかってね、あのやるんですよ、ヴィパッサナの最終段階でね。でそうしていくと、これが消える世界が現れますね。でこれがニバーナなんだけど、でだからこのままニバーナってあのみんなゼロになっていけばいいよね、色が空になっていけばいいよね。でこのそれでも自分の、ね、高田さんの心の奥底にある何かがまだ残ってるから、あれでそれさえそれ完璧にゼロになったらもうゼロになって、そしたら武田さんは完璧に苦しみから解放されるっていうね、そういう話にはならないんですよなぜならないかというとなぜならないかというと、この、この何にもなくなった世界ですね、何にもなくなった世界をなんと我々は認識できちゃうっていうね、そういう話なんですよ。でなんで認識できちゃうの、だから今までこのここ自分の心っていうのがあったでしょ、チッタっていうのがあって、怒りの心っていうのがあって、ね、でその怒りの心をよく見ていくと、こうやってチッタっていうのはいくつかの、ね、要素になってて、ね、バラバラになって、そしてこのバラバラになったのをもっと、見ていくとゼロになっちゃって、ね、そしたらチッタ消えちゃったじゃないですか、ね、チッタ消えちゃったじゃないですか、ね、でそのね、そしたらこのチッタがこのゼロになった状況を認識するなんてありえないですよね、もう消えてるんだからね、でしょ。だからこのゼロになった状況を認識できないというんだったらまあ分かるんですよね。それはちょうど、まあ、私もずっと言ってきたけども、夜ぐっすり寝ていて夢も見ないでね寝ていて、そして午前6時に起きた時に、ああ自分は夢も見ないで寝ていたなって、思い出すのは分かるですよね。だから、武田さんがこうの心がこうなっちゃって、こうなっている時は武田さんは認識しようがないじゃないですか、心がもうないんだから。だけどその後また、武田さんの心が復活してね、そしてあ自分は今まで何もなかったなって振り返って認識するってことはまあ分かりますよね。いいですね。だけどそんなこと言ってないんですよ、これ認識できるって言ってるのね、仏教のね。でこれを認識できるっていうのは何、だって今までチッタがあって、チッタがこの欲望の対象を認識できる、これは分かりますよね、これは分かる、ね、
でこのチッタを分析していくとこんなバラバラになっちゃってこの対象もバラバラになっちゃってね。でちょっと チッタってどこにあるのよっていう何のも分かるじゃないですか。それについて私とは何かっていうことについて、重力の段階で、認識が変わっていくっていうのも分かるわけね。ね。でそうなんだけどこれがなくなった、段階で、これ認識できるんですよ。で認識できるって書いてあるんですよ。ね。そしたらこれ認識してるの誰よ。今までのチッタであるわけがないじゃないですか。そんなチッタなんかもとっくの昔バラバラになっちゃってますよ。バラバラになって空になっちゃってるわけね。だから空になった状態をこう言ってんだから、ね、誰が認識するのって言ったらこの人なんですよ。この人あなたは今までどこに隠れていたんだろうって、ね、そういう話でしょ。あなたは一体どこに隠れていたのっていうねそういう話なんですよ。だけどもちろん隠れてなんかいなかったのね。最初からいたんですよ。だけど私らはこれが私だと思ってこれが世界だと思ってね。この私がこの世界を認識してるとずっと思ってたわけね。ですか。で三浦さんっていうのはやっぱり今までの三浦さんっていうのは結局この存在に過ぎなかったわけ ね。でこの存在に過ぎない皆さんがこれに対して怒ったり貪ったりいろいろしてきたわけでしょ、ね、そして、今ヴィパッサナ瞑想して自分自身と欲望の対象と、ね、それをヴィパッサナしてバラバラにバラバラにバラバラバラバラバラバラして粉粒のようになって粉粒になったものをアニサドッカアナタアニサドッカアナタとしていくうちに真っ白になっちゃったってなるわけね。でこれをミロさん全く認識できなくてまたふっと気づいてでふっと気づいてまたミロさんが戻ってきた時にああ自分は無の世界につい今しがたいたなでもまた形ある世界に戻ったなっていうんだったら分かるんですよ。そんなこと言ってないんですよ。我々はこれを認識できるってことなのね。こうでしょ。たったこれだけのことなんですよ。じゃあ三浦さんはなぜこれが認識できるのって言ったらあなたはこれだからなんですよ。たったこれだけのこと。なんでこれが分かんないのっていう話なんですね。だから私が 2.0 の人に対する分からなさっていうのはまあ、これがゼロになったのをニッバーナって言うんですけどもニッバーナああよかったねっていうねあなたもついに苦しみの世界を超えたねっていう、ね、まあでもちょっとだけ残ってるからまた作画さんもうちょっと頑張って心の底の底にあるゴミをきれいにしようよね。そしたらもう作画さんは二度と形のある世界に戻ってこなくてここにとどまるよそれを目指そうよねっていう話なんですよ。ですか。だけど本当はそんなんじゃなくてここで本当に問題になってるのは何かって言ったら、これを、このゼロになった状態を認識しちゃう、これですね。変じゃないですか。だって私ってのはこういう存在だったじゃないですか、ね、でそしてこれに対してなんかいろんな思いを抱いていて私ってのはこういう存在だったんですよね。じゃあ私ってのはどっちなのよ。こっちなのこっちなのっていう話でしょ、ね、よし話なんですよ。どっちかって言ったらもちろんこっちですよね。だってこの人消えちゃうんだからこの人消えちゃうわけね。まあ普通に世間で生きてる限りはこの人ずっとなんかもう80年間なんか強欲に行きましたって話になるけどヴィパッサナ瞑想なんかやっちゃうと消えちゃうんですよね。だから、こう でこれは消えちゃう頼りない幻想であって、で本当はこうなんだよねっていう、そういう話なんですよ。そしたら、だから、なんていうかな、その涅槃っていうものが全然終わりではなくて、ハッピーエンドではなくて、まあ別にアンハッピーエンドでもないんだけど、ハッピーエンドではなくて、実は新しい世界観の出発点って話なんですよ。新しい、なぜだって新しいニューアイデンティティがここに出てくるからですね。でこれを、これが、何なの、これが第五巣ですね。第五巣のあの人ですね。でこの人の頭の中にこういう世界が広がってたじゃないですか。つまりこの人がいて、ね、第五巣のあの人と、第四巣の中の、ね、あの人とは全く、違う人ですね。でこれは、この、この視線っていうのは、いやそれは要するに、この間、あの11月に、まあ、この話をして、これに、まあ、この通りじゃないんです、この話をして、したらそこに参加してた人が後でメールくれてね、あの非常に面白いこと言ってきて、それって要するに視線がただ浮くだけなんじゃないですかってね、これはあのどういうことかっていうと、まあこの間あの夜も話したけど、シンクロナイズスイミングですね、シンクロナイズスイミングで、9人か、数字ちょっとあやふやだけど、あのの、ね、スイマーたちが一緒にプールの中に入って泳いで、ね、足をパタッパッとこうやるじゃないですか、ね、そしてそれがピタッピタッピタッピタッと合うの、ね、なんであんなに合うの、だってこんな頭はもう水中にあるのにどうやって合うのってね言った時に、シンクロナイズスイミングの人たちは視点をプールの上に持ってくることができるんだってね。そしてプールの上から9人なら9人の足の動きを見るから、それに合わせて自分もピタッピタッピタッピタッってねことができるんだとか、あるいはまあサッカーの一流の選手だったらばもうサッカーグラウンド歩き走り回りながら、でも同時に味方がどこにいるのか敵がどこにいるのかを完璧に理解して上で動く、だから的確に動ける、ね、っていうようなことを言う。でそういう話なのかっていうと、もちろん全然違うわけね。でなぜかっていうと、あのシンクロナイズスイミングの、ね、あの頭が今水中にいる人が、プールの上のここから見ることができたとしても、それは単なる物理的にただちょっと移動したってだけですね。サッカーの選手がこうやって走ってて、このここからの視線がぐっとグラウンドの上まで行って、でサッカー場全部を俯瞰するできたとしても、それは単にこの視線がそこまで行った、ね、2、30メートルただ上がったというだけですね。だけどもこれは違うんですよ。この人がここであるっていうのは単なるあの水中の視線がプールの上に行ったとか、サッカーの選手がグラウンドの上に行ったっていうような単なる視点の移動ではないです。これはなぜ、だから視点の移動というのはただこれはここからここへ行くとかね、そういう話じゃないですか。この中の話ですよね。だけどこの人は全然違うんですよ。いいですか。はい。でどう思う、 で、私がなぜこんな話をするのかっていうと、この辺りをね、概念としてでも、あるいは観念としてでも、あるいは感覚としてでも、ちょっともう抑えてほしいんですよ、ね。そうじゃなかったら、今私らが言ってること、やってること、青空っていうことが意味を持たないのね。だから青空、っていうと、ちょっと申し訳ないんですけれども、なんか、今はまあこう地上じゃないですかね、まあ、ずっと青空じゃないですか、ね、だからこうやってただ視点がこうやって物理的に上まで行って、なんか今ここにいるとね、やっぱりとてつもなくなんか欲望だとかなんとかあって、あるいは過去の悲しみがわって襲ってきちゃうんだけども、ちょっと視点をこうやって上に行くと、もうちょっと客観的に自分 の, を見える。だから青空から見なさいよっていう、まあ、話をする人もいるけども、そういう話じゃないんですよ。青空っていうのは単に物理的にただこうやって移動して、ここだとちょっと生々しすぎるからちょっと上から見ようよねとかね、そういう話ではないです。そうではなくて、私らが今言ってるのはこのことなんですよ。でこのオールドだから、このオールドアイデンティティの中で、やってるのはうわーっていうティンキングともちろん感情とによってこの世界はできている。そしてそれがヴィパッサナしていくうちにだんだんだんだんだんだんとばらけて、そしてゼロになる、ね。だからだからこれが止まるっていうこともあるけども、だけど止まるっていうこと自体が重要なんではなくて、つまりオールドアイデンティティが止まるってこと自体が重要なんではなくて、それを通してこれを見ていこうよねっていう、そういう話なんです。ニューアイデンティティの方をね、いいですか。そしてこれはワンダラマメソッドだと、このうわーっていう、シンキングの運動を、この微細な感覚の海の中に我々が入ることで止めることによって、我々は何をしようとしているのかっていうと、このオールドアイデンティティからここへ移動しようとしているわけね。いいですか。そして、ここに、このオールドアイデンティティのところには2つの大きな特徴があるって言いましたよね。2つの大きな特徴が、でこの、1つがもちろんコンパッションですね、慈悲で、もう1つがマインドフルネスですね。だから 2.0 のコンパッションと全く意味が違うんですよ。 2.0 のコンパッションメディテーションというのはそれほど大きな意味はなくて、2.0 だとコンパッションメディテーションというのはあくまでもサマタ瞑想の一つで、要するに メッタカルナムディタウペカっていう4つのものはクサラジェターシカなのね。だからいい心のあり方なんですよ。だからそのいい心のあり方を活発化して、でそうして心をきれいにしていってヴィパッサナにつなげようよねっていう、そういう話なんですよ。そういう位置づけの 2.0 の中のコンパッションメディテーションというのは、ね。だけど私らがやってるコンパッションメディテーションというのはそうではなくて、微細な感覚を感じることで、微細な感覚の海の中に入ることで、ここからこっちへ飛んで、そしてここにある2つの特徴の1つがコンパッションメディテーションで、そしてこのコンパッションメディテーションを、深めることで自分の本当のアイデンティティはここなんだよっていうことを感じる、ね。昨日岡さんが言ってたけども、ここにいたら、この人が今この世界を見るわけね。この世界にはもちろんいろんな人がいるじゃないですか、ね。どんな人がいるの？好きだった人、嫌いだった人、そして赤の谷、ね、そしてもちろん自分自身ね、に対して、 今この人がこうやって見ている。そしたら当然、この視線がコンパッション。だからこの中においては好きな人と嫌いな人の差っていうのはめちゃくちゃ大きいわけですよね。この人と一緒になりたいって思う相手と、もうこんな顔も見たくないっていう相手に違うじゃないですかね。だけどこの人から見たらもうそういう差っていうのはもう関係ないんですよ。じゃあその差がないっていうことは単に冷たいのか、あるいは不干渉になったのかって、そういう話じゃないでしょ。分かるね。だけど岡さんは、以前はここにおいてコンパッションメディテーションをしようとして、コンパッションメディテーションっていうのはもう一切、差はないように感じなきゃいけない。だけど岡さんはこの人が大好きで、この人が大嫌いで、ね、だけど大好きな人と大嫌いな人の差は ないようにしようとしたら、岡さんとしてはもう気持ちを抑えるしかないじゃないですか。わかる？ね。あるいはもう自分の心を抑えるしかなかったわけ。あるいはこの好きな人とか嫌いな人を見ると心が動いちゃうから見ないようにするとかね。そうするしかなかったわけね。ここでコンパッションメディテーションしようとしたら。だけどもし我々がここに立ったならば、もうこの差っていうのはもう一切関係ない。そういう話なんですよ。で、ここの立場を深めていくために我々はコンパッションメディテーションする。であと2番目何言ったら、これはもちろんマインドフルネスですね。マインドフルネス、なぜここの人って心はどうだって、ここはこの人の心でもちろんモンキーさんですね、お猿さんですね。もうピョンピョンピョンピョン飛び跳ねるし、飛び跳ねるだけじゃなくて好き嫌いが非常に激しいんですよね。好き嫌いが非常に激しくて、いいの悪いのすぐジャッジしてね。で全然もう偏見ありまくりで、だから全然この世界というのを客観的に見ることなんか全然できなくて、ね、だからでここの人はマインドフル、ね、だって心はもうモンキーさんじゃないからじっと見ることはできるし、好き嫌いというものはもうないから、ね、ありのままに見ることができるし、で反応することもないからですね。でだからなんていうかな、今のマインドフルネスの無理さっていうのはどういうことかっていうと、この人が自然にできることをこの人が無理やりやろうとしているっていうことに尽きるんですよ。でこの人は実際できないんですよ。それは今ここにいて気づくこと、今ここになんかいないんですよ。この人の心はね、今ここ以外のところにいるわけで、ありのままには見れないんですよ。好き嫌いばっかりなんだから、ね、で反応しないなんてできないんです。すぐ反応しちゃうんだから、ね、だから今マインドフルネスっていう名のもとに、こういうことを練習しようよねって言われてることはをこの人に無理やりさせてるんだけど、これは絶対無理で、我々は ここに行かない限りそういうことはできない。だからそういう反応しないとかジャッジしないとか好き嫌い言わないとかありのままに受け取るとか今ここにいるとか、マインドフルネス言われてる全てのことは実は何のためかっていうと、この人がこの場で無理やりやることではなくて、そういうヒントを得ながらここへ移動するっていう、そういう話なんですよ。ってことはどういうことかっていうと、まとめるとこのニューアイデンティティですねっていうこと、私らはオールドアイデンティティっていうか、まあ、これはオールドじゃなくてこれが唯一のアイデンティティだったんですよ、私らにとって。ところが、そうではなくて本当の私は実はここにいたっていうね。だからニューアイデンティティなんだけど、これはもちろんいきなり今新しく現れましたっていうね、そういう話じゃなくて、これはもちろんトゥーアイデンティティですね、本当のアイデンティティですね。こっちがフォールスアイデンティティ、嘘のアイデンティティですね。 だけどこれが今まで見えなかったんだから、まあ確かにニューアイデンティティなわけですよ。ですか。だから結局これを発見するっていうことが、スピリチュアリティの全てでですね。で、だからまあこれこの間朝から出会ったんだけど、あの道元禅師がこんなことを言われてるわけね、仏道を修行する者はまずすべからく仏道を信ずべし、仏道を信ずる者はすべからく自己元道中にあって、自己っていうのはもちろんこのことね、禅宗でいう自己ってのはこのことですよ。もともと道中道の中にあって、当然そうですね。ここだったらね、迷惑せず妄想せず転倒せず増減なく誤謬なきことを信ずべき、格のごときの真を生じ格のごときの道を諦めよりてこれを行ずすなわち学道の本気なり。だから結局私の本当の自己っていうのはこういうもので、ここにあったらもちろんなんか迷いとかなんかそんなものあるわけないじゃないですか。妄想っていうのはあるわけないし、転倒することもないし、増えたり減ったりすることもありえないですね。ここは増えたり減ったりばっかりだけど、そして間違いってことがない。だからこれが本当の姿なんだっていうことを本当に分かって、でこれを行じていくのが、仏道を行ずるってことなんだよっていう話なのね。っていう大乗仏教で言ってることはこれしかないんですよ。でこれを、これはこれ確かに自分なんだけども、これからすればちょっと他人っぽくは見えるわけね。まあ本当は他人じゃないんだけども、だからこれとこれとの間の差を強調するして、でこれがここに、ナームするね、テイクレフュージュインね、帰依をするっていう、構造を取るもちろん宗派もありますね。だけどもそこだってこれとこれとは別だとは一切言わないわけね。これはもちろん凡夫であり、こっちが阿弥陀様である、ね、じゃあ阿弥陀様と凡夫ってのは全然別かというと、もちろんそうじゃない、ね、だから、生阿弥陀仏って言った途端にもう救われてるってどういうこと？簡単でしょ。私の本当の本質はこうなんだって知っただけじゃないですか。もしあれがなんかここからここへ移動しなきゃいけないよって話だったら大変だけども大変ですよね。ここからここへ移動しなきゃ、そんな名前を見出す一回行っただけで間に合うわけないじゃないですか、ね、だけど私の本当の本質はここだよねって分かったらば、もうそこで一瞬のうちに救われるって当たり前じゃないですか、ね、ただこれだけのことなんですよ。だから結局このニューアイデンティティということを言わないから話がこんがらがっちゃって、で 2.0 と 3.0 の差っていうのがそれだけ強くある。つまり 2.0 だとこれを完全にゼロにしていくことで苦しみの世界を超える。だけど 3.0 だとそのゼロになった世界を認識しているニューアイデンティティっていうものを発見する。で当然このニューアイデンティティを発見したとこから仏教史っていうのはもう一回展開して大乗仏教になったっていうことですね、だから色即是空、色即是空、空即是色、形あるものと形ないものとか、そういう、相互の、形をとっているということですね。で 2.0 だと色即是空で終わって、でそして空の中にゼロの中に溶け込んでいくのが最高のやり方だったんだけども、今度はそうじゃなくなってくるですね。でそれで、インドの人と話していて、で私がこのことに言うと、やっぱり彼らは非常に敏感に このことにピンとすぐ反応しました。彼は別にヨガの先生でも行者でも何でもない普通のホテルで働いてるホテルの人材部門で働いてる人とかね、そういう普通の人たちなんだけれども、やっぱり彼らの中にはこのニューアイデンティティのことを感じるピンとくるものがやっぱりあるなっていう、ね、でこれを言ってあげると彼らは非常に興奮して、それで、もうちょっと終わりますけど、まあ一人がね、非常に興奮して、でもまあ私の、が日本で4冊本出してるって言うと、ぜひ英語翻訳を読みたいって言ってくれて、まあそういう言ってくれる人は大抵いるんだけど、言うだけで何もやらないんですけども、普通はその人は実際に自分の翻訳会社をね、経営してる人と連絡してくれて、でそしたらその翻訳会社を経営してる人が、私と理恵さんが次に行ったね、プーネっていう町にでその会社があって、それで私らが着いたその晩に訪ねてきてくれて、それでまあ話が今だんだん進んでいって、非常に単純に英語の翻訳を作って、それを私が買い取るっていうね、形で買い取った後の英語の翻訳はこっちが煮てこうが焼いてこうがどうでもしてくれっていうね、そういう感じなので、それに私の知り合いの、スプリアっていうね女性がソメヤカレッジっていう大学のモンバイの大学ですけどの仏教学部の学部長みたいな立場でね、で彼女がもちろん仏教の出版の関係者全員知ってるので、その上彼女は日本語もできるので、で私のそのまあ翻訳会社が適当じゃないある程度まで仕上げた、英語を、ちゃんと仏教の観点から完璧に直してくれるっていうね、エディティングしてくれる。でその上でそれを、インドの国内でなんとか印刷して販売できる体制にしようっていうね、そういう話が今進んでます、ね、で英語さえできればあとはインドのそれぞれの言葉ですね、ヒンディー語だとかマラティ語とかね、にもどんどん翻訳できるので、そしたらまあ私はディアパーク10年通ってんだけど、それがようやく形になりつつあるかなっていうねことですね。でもそれもやっぱこのニューアイデンティティってこんな普通は見えないわけですよ、ね、私らみんなこうやってこっちの方で生きているわけ でニューアイデンティティを発見したのは一体誰なのよって言ったら、やっぱりこれはなんていうか生活に追われてるとなかなか発見できなくて、ある程度余裕がないと、でそういう余裕があったのはやっぱり古代のインドなんですよね。インドってものすごくやっぱり豊かな国で、飛行機で私ら 2回インドの国内飛んだんだけども、本当にどこまで行っても広くて、で、まあ、めちゃくちゃやっぱ豊かで、ね、でそういうある程度とか、まあ、世界で多分一番豊かだったんでしょうけども、何千年前はね、でそこの中で多少余裕のある人たちがこういうことを考えて、このニューアイデンティティを発見して、そしてその発見するためにじゃどういう条件がいるのってことで、まあ、ヨガとかね、なんかが発達してきたり、ね、あるいはこれをめぐる哲学が発達してきたり、ね、瞑想の方法が発達してきたり、ね、してきてるんだと思います。ですから、こういうのを現代のインド人にボール投げると面白いように返ってきます ね。はい、でこれが分かれば、まあ別にこれは別に新しくはないけど、まあはっきりとニューアイデンティティってね、要するに単に瞑想の状
境ではないんです、状態ではなくて、あるなんか青空に瞑想を通して入ってったってことではなくて、でね、あのインドなんかだと、まあ、こういう話をするとすぐもちろんいろんなあらゆる方向からツッコミが入ってくるんだけども、あの一つのツッコミがね、これ非常に面白くて、これは非常に最もなツッコミなんだけど、まあ、要するに、なんていうかな、心というのがあってね、そしてこのここに表層的な意識があってね、そしてここに深く降りていくと、なんかあれやしとかなんとかかんとかがあって、もう要するにこの心の一番下の部分を言ってるんじゃないのっていうね、言い方をされたんだけど、まあなんとなく最もそうなんだけども、ちょっとやっぱ違うんですよ。じゃあなぜ違うかっていうと、やっぱこれだとやっぱり一つの心なんで、私が今言いたいのは、これとこれとは全く新しい違うアイデンティティであって、でこれだと何て言うかな、これだとね、あのまだ何て言うかな、脳みそからの自由はないんですよ。要するに脳みそがあって、そこから意識っていうものが生まれていて、ね、そしてその意識には表層的な表面的なはっきり見える意識と、なんか無意識の意識とか、ね、あるいは深層意識とかなんかがあってっていう話だったらば、やっぱり所詮は、その脳みそとイコールの心の一部に過ぎない、ね、だけどやっぱこのニューアイデンティティは全然違っていて、でまああのこれね、いろんな人がいろんな体験をしているけども、全くこの普段の私から離れた意識なのね。だから普段のこの脳みその意識ではないんですよ、ね、なのでまあここら辺はね、もうちょっときちんと整理しなきゃいけないんですけども、もう一つ大事なのが、二つあって、じゃあここへ行くためにはどうしたらいいのっていうことで、あのなんていうかな、まああのワンダラメソッドのオーソドックスなやり方として、まあ、微細な感覚を感じて、微細な感覚の海の中に飛び込んで Thinking Mind を手放してって、まあ、まあそれは一応一つの大きな流れですけども、もう一つとしてこのオールドアイデンティティの特徴をよく理解することですね。でこのオールドアイデンティティの特徴っていうのは、まあこれはもうずっと言ってきたけども、ネガティブなエネルギーでできている、ね、でネガティブなエネルギーっていうのはさらにネガティブなものを欲しがって、そして惨めさとか不幸せとかを欲しがる、ね、で、さっきのムンバイのセラピーの女性とも話してて、彼女のところに来るクライアントの人が、ね、彼女のところに来る以上は助けを求めて来てくれてるんだから、だから私が助けてあげたらクライアントたちはみんなこのセラピーをやって、で苦しみから、克服してくれるかなと思って、いくらセラピーをあれしても全然変わってくれない、ね、なぜって言ったら、それで私が言ったのは、それは別に最初から変わる気はなくて、最初から苦しみを乗り越えようなんてする気は全然なくて、クライアントたちはやっぱり、自分が苦しんでいることをただ認めてほしいっていうだけで、そしたらセラピストに認定された、苦しみの、ね、患者ってなったら、もう正々堂々と苦しんでいられるっていう、ね、つまり我々のエゴっていうのは、 苦しみが大好きで、惨めさが大好きで、不幸が大好きで、だからそれが大好きである以上手放すわけがないっていうね。ってことはどういうことかっていうと、私らがこうそういうのを本当に乗り越えるためには、不幸せや苦しみや惨めさを大好きな自分の心の在り方をまずは認識することですね。だから自分を不幸に追いやっているのは、あの人のために、親のためにとか環境のためにとか、まあ散々 言うんだけども、本当はそうじゃなくて、あなたを不幸に追いやってるのは不幸が大好きなあなたの心ですって、まあ身も蓋もないけれども、だったら簡単じゃないですか。自分は、私は不幸が大好きだったんだって気づいたら、その不幸が大好きな心を手放せるかもしれない。かもしれない。
い
や、手放せるでしょう。いや、それは松山さんが決めることであって、別にね、だからね、いや、それはどのぐらい気づくかだと思います。本当にもう松山もううんざりしてるでしょ、さっき言ってね。だからもう やめたらいいって。坂田さんもうんざりでしょ、もうね、もうやめてよ、もう本当にね。はい、もうね、はい。で、それと、それがもう一つね、だからその不幸を愛してやまない私っていうのは気づくこと、それからもう一つ、が、あの、ここからここへ、アイデンティティが切り替わりますね。切り替わる時に、それはやっぱりジャンプだから、そして切り替わると、切り替わるた時にある兆候が出てきます。いろんな兆候が、例えば強烈な、なんか、あの、なんか この人がね、にとって体というのはここなんだ、これなのね。だからこの人の体というのはもうこれじゃないわけですよ。だからそしたらこの人がこうなった時に、武田さんの体は溶けます、ね、溶けて光に包まれるとか、まあそういうことが起こってくるんですよ。これよくヨガで言うじゃないですか、あのシャーバーサナやって体が溶けそうになった人っているでしょ。でそれでみんな怖がるでしょ。うん、あ、溶けそうになったらどうしようって言ってね、それでまた戻ってきちゃう。つまり これからここへ行くときに体が溶けたりとか、そういうことがいくらでも起こるんだけど、でもこの人がなんていうかな、心の準備ができていないとかえって怖くなる、ね。まあ、ある女性がそのあたりのことをね、ちょっと書いていて、でどういうことかっていうと、あの、まあ多分まあ その人もものすごく頑張って手放した経験があったんだけど、だけどこういう構造は一切理解していなくて、でも勝手にアイデンティティが変わりつつあるので、まあ、あることが、あの、起こってしまって、でも起こったことに非常に、あの、怖い、張り詰めていたものが溶けて体中が一気に脱力したのを感じました、でその夜寝ようと横になっていると、体全体が光に包まれたような何とも言えない満たされた状態になりました、これ以上心地が良くて幸せな感じはない状態です。で、まあすごい至福を感じたんだけれども、なんだけども彼女はこの構造が全然分かってなくて、その時ね、あの、うわ、なんだこの感じは、感じたことがない、自分の状態にびっくりしていると、だんだんと自分の体が消えてなくなっていき、周囲に溶け合っていくように感じになりました。でそれで、ああよかったねにはならなくて、この人はどうなったかというと、もう頭は完全に消えたようになりました。焦りました。パニックです。 体が消えてしまう、私なんか変になっている、どうなってるの、怖い怖いと言って、この人はご主人を呼んでね、私の体が変で何かおかしいことになってるってね、まあ要するに心の準備が何もできないままに、体だけが勝手に溶けちゃったりとかね、溶けたら私服感を感じるのは当たり前だけど、なんだけど結局その人はそれが理解できなくて、なんか訳の分かんないで経験したって言って、まあ封印して、でも忘れちゃったんですよ。でそれで最近ちょっと私の瞑想をやるようになって、で私らはこの体が溶けるっていうのは平気で起こりますから、まあ普通に微細な感じて慈悲の瞑想をやると、まあその以前いきなり起こって何か分かんなかったことが、まあ、メソッドに従ってただ普通に起こるから、で あの時は古いアイデンティティのままだったので怖くて怖くて仕方がなかった、自分がなくなっていくことがね、ここでしょう、はい、このオールドアイデンティティさんってそうなんですよね、この人だって これが苦しみのもとなんだから、こんなのさっさと消えたっていいじゃないですかね。まあ 2.0 ではこれがただ消えることを目指すだけで、 3.0 だとこれが消えて実は本当の相手ってこうだよねっていうことを気づくのが目的なんだけど、だけどこのオールドアイデンティティにとっては消えたらちょっと困るわけなんですよ、怖いんですよ、ね、だからこの人は自分が消えるのが怖くてたまんなくて、まあブレーキ踏んだったわけね。だから二度とその経験は起こらなかった。で、最近になって私の瞑想をやるようになって、自分に何が起こったのか、こっちが第四図で、こっちが第五図ですね。で、第四図と第五図の図を見て、はっきり自分に何が起こったか分かって、そしてここからここへ行く方法ですね、ワンダーメソッドも分かって、でその上で、自分の体が溶けてこっちになることがワンダーメソッドでは簡単に起こるけども、そうなっても、もう怖くない、もう新しいアイデンティティを持っているから何の恐怖もなく安らぎの中で、その感覚に身を委ねることができる、だから皆さん、私がなぜこういうことを言うかというと、もうこの先こういうこといくらでも起こってきます、体が溶けるとかそういうことね。だけど皆さんこれしかなくて、体が溶けた、私の体が溶けちゃうってね、武田さん焦っちゃうんですよ、ね、だけどこれが分かっていれば、自分はただこのオールドアイデンティティが溶けてこっちへ移動してるだけなんだなってなって、何度も安心してこっちに溶けて、そういう話です。だから、この2つあって、1つはこの、ね、もう不幸を愛してやまないこのオールドアイデンティティとか、そして、それを手放した時にこっちへ行くんだけども、その時このオールドアイデンティティは、自分を失うことに対して非常に強い、焦りとか緊張感を覚えます。だからその時にそうではないんだ、自分はニューアイデンティティの方に溶けていくんだっていうことが分かっていれば、頭で分かっていればね、まあ頭で分かるのが第一歩だけども、例えばもう安心して、新しいアイデンティティを持っているから何の恐怖もなく安らぎの中でその感覚に身を委ねる、まさにその通りですね、ということですね。この2つに気をつけてもらったらいいですよ。それはまあほぼこれで 2.0 と 3.0 の違いっていうのははっきりするし、コンパッションの意味の違いも、ヴィパッサナーってことで何をやってるのかね。でだから私らのヴィパッサナーって何かって言ったらば、さっきのこのガチガチあるのをバラバラにしていく
のが 2.0 のヴィパッサナなんだけども、私らのヴィパッサナっていうのはまさにこの視線からこうやってこの世界を見ることですね。だからちょっとヴィパッサナの位置づけも違う。だからそうか、ヴィパッサナの位置づけもコンパッションの位置づけもマインドフルネスの位置づけもちょっと全然 2.0 と 3.0 では違うから、そういう話です。はい、これがね、インドで話したことが同じ？違う？日本語で聞いたのとは違うか。まあいいや。はい。はい、じゃあ、ここまでにしましょうね。はい。じゃあね、四句誓願を読んで終わりにします。
仏の無常